ども、聖書箇所を読んでみたいと思いますね。
来读今天的圣经。
今日の聖書箇所ですね。詩篇の139です。
詩篇的139篇。
はい、139篇ですね。本当にこれが私の大好きな詩篇です。
詩篇的第139篇是我很喜欢的一篇。
私まず日本語で読んでみたいと思います。そして、通訳の人が、中国語で読んでくださいます。はい、詩篇139篇。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも身をあなたはそこにいます。あけぼのの翼を飼って海の彼方に行き着こうともあなたはそこにいますし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捕らえてください。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わることところがない。あなたは私の内臓を作り、体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは 数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいる。どうか神よ、逆らう者を打ち滅ぼしてください。私を離れよう、流血を図る者。企みを持って皆を唱え、あなたの町々を虚しくしてしまう者。主よ、あなたを憎む者を私も憎み、あなたに立ち向かう者を憎むべき者とし、激しい憎しみを持って彼らを憎み、彼らを私の敵とします。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを。どうか私を常しえの道に導いてください。アーメン。
诗篇139篇。耶和华，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细察，你也深知我一切所行的。耶和华，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你在我前后环绕我，按手在我身上。这样的知识奇妙，是我不能测的，至高是我不能及的。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。我若说，黑暗必定遮蔽我， 我周围的亮光必成为黑夜，黑暗也不能遮蔽我，使你不见，黑夜却如白昼发亮，黑暗和光明在你看都是一样。我的肺腑是你所造的，我在母腹中你已覆庇我，我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络，那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候仍和你同在。神啊，你必要杀戮恶人，所以你们好流人血的离开我去吧，因为他们说恶言顶撞你，你的仇敌也妄称你的名。耶和华啊，恨恶你的我岂不恨恶他们吗？攻击你的我岂不憎嫌他们吗？我切切地恨恶他们，以他们为仇敌。神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。
阿门。そして暗唱する箇所です。三回ほど読んでいきましょう。
我们来读三遍要背诵的经文。
先ほど、読みしました詩篇の十四節だと思いますね。
是刚才读的139篇的第十四节。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，就是我心深知道的。诗篇139篇十四节。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。诗篇139篇十四节。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。
阿门，感谢します。そして今献金を集めたいと思います。
现在
午後の時間は主に石上献金になりますので、もし午前の方で、11献金を納めたらですね、午後はご自由に石上献金させてればいいかなと思いますね。
我们下午堂就主要是收感动自己有感动的奉献，因为十一奉献如果是在上午堂已经交了的弟兄姐妹的话，就现在在下午堂就只要凭自己的感动奉献就好。
阿门。感謝します。一言お願いします。
我们来祷告。
愛する天のお父様、今日またこの午後の礼拝の時間を迎えられたことを感謝いたします。
亲爱的天父。感谢你赐给我们下午礼拜的时间。
私たちを作ってくださり、また選んでくださって、あなたの子供としてくださること、心からありがとうございます。
神啊，感谢你拣选了我们，创造了我们。
そして主よ、今日私たちはあなたの御言葉に期待しております。
主啊，我们期待你今天赐给我们的话语。
主どうぞ、先ほど一緒に読みましたこの詩篇の139編を通して、あなたが私たちの心に語りかけてください。
求你借着诗篇三十九篇来对我们的心说话。
あなたの創造いかに偉大なものか、そしてあなたの愛はいかに深いものか、どうぞ。悟らせてください。
求你让我们知道你的创造是有多么的奇妙，还有你对我们的爱有多深。
主に期待してこれからの時間主に委ねて愛するイエス様の名によってお祈りします。
把接下来的时间摆在你的面前，奉耶稣的名祷告。
アメン。
アメン。
アメン。この139編を読んでいかがでしたか皆さん。
大家读了诗篇139篇有什么感觉吗？
この詩篇はですね、私の大好きな詩篇の一つです。
这是我很喜欢的一篇诗篇。
なぜならばこのダビデ ダビデからですね、本当にこう作り主、創造主である神様についていろんな面から学ぶことができるからです。
为什么呢？是因为大卫在这篇诗篇里写出了神他作为创造主的很多方面。
で、まあ、数ヶ月前から私たちも、まあ、ほとんど毎週の金曜日ですね、教会の2階の方で、組織神学の授業を、やってきました。
大概在几个月前、我们每周五会在教会的二楼开组织神学的课程。
この組織神学っていうのは、この聖書に書かれているすべての、教理的な内容ですね。こういくつかの、主題に分けて学ぶ神学です。
组织神学是把圣经的真理按照几个主题分出来来学习的这么一门神学。
あ、実は面白いですよ。
其实是蛮有意思
的。で、例えばその中のいくつかの主題をちょっと言ってみたいと思いますね。例えば神論、もう神様についての学びとか。
比如说里面有神论，就是来讨论神是什么样
的。でまたもちろんキリスト論もありますね。
也有基督论。
まあ、聖霊論。
圣灵论。
まあ、三位一体の神様ですから。そう、まあ、当然ながらありますね。
因为神是三位一体。
でこの神論の中に、私たちはこう神様の属性というものを学びます。
在神論里面我们会学习神的属性。
この神様の属性というのは神様とはどんなお方なのかという学びです。
意思就是神是怎样的一位。
でその時私たちが学んだのはこう神様というのは全知全能偏在の神様だということです。
我们在其中学到了，就是神是全知全能全在的神。
また神様は愛に、まあ、神様は愛であるっていうのは、まあ、後ろご覧になってもう分かるように、神は愛なりということが、まあ、ありますね、聖書には。
然后还有一点就是神就是爱。
もう愛っていうのはもう神様のもう一つの、重要な、属性ですね。
所以爱也是神非常重要的一个属性。
で今日私たちが読むこの詩篇の139篇はまさにこのような神様が描かれています。
然后我们读的诗篇一百三十九篇就是真真实实的把神是爱这样的一种形象给描绘出来。
この詩人というのはダビデですね。
这个诗的作者是大卫王。
でダビデはイスラエルの王であり、また他にもいくつかの身分があります。
大卫他是以色列王，但是他同时也有很多其他的身份。
で詩人がその一つです。
其中一个身份是诗人。
でダビデの詩が本当に美しいです。
大卫的诗真的很优美。
その美しさというのはその言葉自体もそうですけれども、多くの彼の詩編にはもう啓示にも飛んでいますね。
为什么说大卫的诗很美呢？一个是他用的，他是很优雅；另一个是他的诗篇中有许多的启示。
で、例えばこの139編がその一つですね。
诗篇139篇就是其中的一篇。
で、この139編読んで皆さん驚かなかったんですか？
读完诗篇139篇，大家不觉得吃惊？
那私は本当に驚きましたね。
我是吃惊。
何に驚いたかというと、このダビデの知識には驚きましたね。
是因为什么而吃惊的呢？是因为大卫有这样丰富的、这样深的知识。
で、彼はどこでいつこのような真理を悟ったかわからないんですが、これ本当にすごい大切な真理です。
虽然不知道大卫是在什么时候。怎么样能领悟到这样的真理？但是这些真理确实是非常的重要。
で、私たちと神様はいくつかの関係の中にいます。
我们跟神是有几种关系的。
で、例えば、私たちはお祈りするときは天のお父様と、呼び求めますね。
比如说我们祷告的时候，我们会说天父。
これは父と子の関係ですね。
就是父子之间的关系。
で、また。神様と、私たち神様を、主と、呼びますね。
然后我们还会称神为主。
でもちろんこれは 主人と奴隷の関係ではなくて、こうまさにこうで主人とそれに属するいわゆるもうあの神様に使えるしもべのような私たちがいますね、そこに。
这在这里当然不是主人和奴隶的关系，而是主人和属于他的仆人之间的关系。
で、まあ、いろんな関係があります。
所以是我们跟神之间有很多种关系。
でも神様は私たちにとっては何が一番言わなければならないかというと、もう神様は私たちの作り主であるということをぜひ覚えていただきたいと思います。
但是在这么多种关系中，有一种不得不提的就是神是创造我们的神。
この創造主なる神というのは私たちにとってはもうこれが神様の第一義的な身分なんです。
神是創造主、这样的身份对我们来说是最重要的。
これが分かればもうダビデはなぜこういうふうに書いたかも分かります。
如果能够理解这一点的话，我们就能够明白大卫为什么要写这样的
诗。で、実はこの詩篇139編を読んで、私が一番感じたのは一つのイメージなんです。
我读完诗篇139篇之后，最直观的感觉是一个图画。
で、このイメージというのは、こう人間をもう必要なまでに愛してくれる創造主なる神様というイメージなんです。
是怎么样的一个图画呢？就是真的是非常执着的爱着我们的创造我们的神。
もう一歩ももう離れようとされない神様のイメージなんですね。
是一步也不愿离开我们的神。
このような神様がダビデによって描かれているんです。
で、大卫所描述的就是这样的一位神。
で、この詩篇よく読んでいくと、いくつかの、部分にこう分けることが、できるんですね。
其实这个诗篇可以分成几个部分。
で、ここに全知の神様と偏在の神様、そして創造主なる神様とかそういった、部分に分けることができます。
可以把它分成全知的神和全在的神，还有作为创造主的神。
でまず神様が 全知の神様であることをぜひ覚えてください。
请大家一定要记住神是全知的神。
このことを常に意識していたら本当に私たちにとってはいくつかの、まあ、いいことがあります。簡単に言えば
如果能够一直记住这一点的话是对我们很有好处的。
でまずは神様が全知である主であることを覚えていれば私たちはもう罪を犯すのはもうやめてしまうんですね。
如果能够记住神是全知的神的话我们就不会去犯罪了。
私はこの間一つの面白いストーリーを読みましたね。
我最近读了一个很有意思的小故事。
でこれはこういうふうになってますけれども、一人のお父さんですね、その子供を連れて、要はこう、まあ、田舎の道を今車で走っている途中ですね。
这故事是这样的，一位父亲带着儿子驾车行驶在乡间路上。
でそしたらその、脇の方まあ、畑の方見たらですね、まあ、田舎ですから畑の方を見たらですね、畑はなんとスイカの畑ですね。
然后因为是乡下，所以路的两边是田。然后父亲就往田里看去，发现是一片西瓜田。
でそしたらそのお父さんは息子に言いました。
然后父亲就对儿子说。
でここで待っていなさい、まあ見張っていなさい。でちょっとスイカ取ってくると。
你在这里把下风，我去摘个西瓜。
那もちろんこれはいいことではないですね。
这当然不是什么好事。
でそしたらこのお父さんは畑に入って。大きいスイカ、まあ、いいスイカを、選んで、持ってきたんです。
然后父亲就钻进西瓜田里，捡了一个好西瓜。
で、そしてすごい周りの方を警戒しながら息子に聞いたんです。
然后他就边环顾左右边问儿子。
で、大丈夫だったか？誰もいなかったかな？
没事吧？没有人来吧？
で、そしてよくこっちも周りを 見てなさいと、誰も見られないようにと。
然后就说往两边看看，没有人吧？
で、そしたらこのようなお父さんの話を聞いて、この子供はこういうふうに言いました。
但是听了父亲这样讲之后，这个孩子是这样回答的。
お父さん、この周りを見るのも大事だけども、上も見た方がいいんじゃないかな。
爸爸往两边看是很重要，但是我们不应该往上看看吗？
意味わかりましたか？
知道什么意思了吗？
何かをやってる時に私たちよく人の目をやっぱりこう意識してしまうんですね。
我们在做事的时候是会经常注意人的眼
光。悪いことしようとしたらカーテン閉めたり閉じたり、あるいはこうもう誰も見られないようにしてしまうんです、私たちは。
我们想做什么坏事的时候总是比如说把窗帘拉起来啊，总之就是不要让别人看见。
人の目をやっぱ恐れてしまうんですね、なんか悪いことをする時は。
我们在做坏事的时候还是会害怕别人的眼光。
でも皆さんよく考えてみてください。神様にはずっと見られているということを覚えていますか？
但是大家在做坏事的时候有没有记起神是一直在看着的？
このダビデが書いたこの詩篇の第一番目の重要なことは、神様というのは全知の神様であること。
大卫写的这篇诗篇的第一点重要的就是神是全知的神。
もう神様は全て知っておられるということです。
就是神是知道一切的神。
こう人に見られていることもそうだけれども、人が見えないこと、人には見えないことも神様にはちゃんと見られているということです。
人能看到的当然神也能看到。
私たちの考えも全て神様の目には隠れることができない。
人不能看到的，神也能看到，甚至我们想些什么，神也是知道的。
ヘブライ書の四章の十二節と十三節、皆さんご存知だと思いますが。
我们来看希伯来书的第四章十二到十三节。
ここにこういうふうに書いてあります。神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりませんと。
神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明，并且被造的没有一样在他面前不显能的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤裸敞开的。
なのでこう神様の御前にいる私たちは何も隠すことはできないということをぜひ覚えてください。
请大家记住，就是我们在神面前是藏不住什么东西的。
なので私たちは神様の前で誠実でなければなりません。
所以我们在神面前必须要守诚实。
なんか悪いことをしようとしたらぜひ思い出してください。今は神様に見られていると思い出してください。
如果还想要 做什么坏事的话，请记住现在神正在看着你。
でそしてこう神様が全知である主であることを覚えたら、私たちにとってもう一つのいいことがありますね。
我们记住神是全知的这一点，对我们还有一个好处。
で、それは神様からたくさんの慰めを得ることができるということです。
就是我们可以得到神很多安慰。
で、皆さんにも聞きたいと思いますが、皆さんはどんな人から慰めを得ようとするんですか？
想问大家一句，就是当大家需要安慰的时候，会去找谁？
きっと自分を一番知ってくれている人に他ならないと思います。
肯定会去找最了解自己的。
自分を知らない人には自分の思いを打ち明けても多分どうにもならないと思います。
跟不了解自己的人说的话 也没有什么用。
皆さんぜひ覚えてください。周りの人よりは神様があなたを一番存じておられます。
请大家记住， 神比你身边的人更了解你。
なので誰からその慰めを得るのか、それは神様なんですね。
所以从谁那里可以得到最好的安慰？
だから何かこう不幸なことが起こったら、あるいは何かこう難しい困難の時がやってきたら、ぜひまず神様の御前に進んでください。
所以如果碰到什么意外或者遇到了困难，请一定请要先来到神的面前。
もう私たちの神様は本当に素晴らしい神様です。
我们的神真的是非常的。
神様は全ての生き物の創造主ですからね。
神是所有的生物的创造主。
でそれより不思議なことがあります。
在这一点上就有一些很奇妙的事情。
で神様はこうその作られた全ての生き物をそのことごとくしておられるんだけれども、
就是虽然神知道他创造的每一个生物。
でそれは私たちをこう一律に何もこう区別することなくこう知っておられるっていうことではないです。
但是不是毫无区别的这样了解每一个生物。
こう神様っていうのはこう私たちこうこんなに多くいる 人々ともう誰ともこう一対一のその関係を持っておられます。
神是和我们人类有一对一的关系。
で、私たちをご覧になるときは、私たちを一個人として見てくださるんですね。
神在看我们的时候，是把我们是当作一个人一个人的来看。
で、これはこう例えば子供がいくら多くいても、まあ、双子であっても、その親っていうのはその子供たちを一人一人他の子供から区別して。まあ、その一個人として知っているのと同じなんです。
就像一个有很多小孩的家庭，小孩虽然多，父母还是可以分辨出每一个小孩。
だから神様は私たちとはもう個性的な個人的な交わりを持ってくださる神様です。
所以神是了解我们的个性还有我们的特质。
もうだから神様の前に進み取るときに、神様どうぞ助けてください、今私が今こう今こう直面している問題とかあなた一番ご存知だと、そういうふうに祈ってください。
所以在遇到问题向神祷告的时候，我们可以说主啊帮助我们，你最了解我遇到的问题。
神様というのは私たちの慰め主なんです。
神是我们的安慰者。
アメン。だから一番何か問題があったときに一番求めるべき対象というのは神様です。
所以在遇到问题的时候最应该寻求的是神。
だから一人一人皆さん一人一人がかけがえのない存在なんです。
所以对神来说大家每一个人都是不可或缺的。
皆さんこれは不思議なことなんです。
这是不可思议的事情。
これダビデという人はこのことをよく知ってたんですね。
大卫是非常的了解，非常的了解这件事情。
頭で覚えていたというよりは、もう彼の意識の中にあって、もう彼はもうよく本当にこのことを理解していたんです。
这件事情不是只是装在脑子里的知识而已，而是大卫真的是深深的把这件事情印进了他的意识里面。
で、そしてこのような全知の神様を知っていたら、私たちはにとってはもう一ついいことがあります。
然后，了解这样啊，了解神是这样一位神之后，对我们还有一点好处。
那それは神様に愛していただいている、あるいは愛されているということに気づくんですね。
就是我们会知道我们是被神所爱的。
でマタイの十章の三十節はこういうふうに。なっています。
所以在马太福音的第十章的第三十节这样。
その中にこのような、このような内容がありますね。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられていると。
就是你们的头发也都被数过了。
で私たちは神様の前で髪の毛まで一本ずつ
もう残らずに数えられているということを覚えてください。
请大家记住我们在神面前是神用我们每一根头发都
これは何を意味しているかと言いますと神様は私たちの状況に対してものすごい関心を持ってくださっているんです。
这是因为神非常关心我。
イエス様は本当にこのうまく例えを用いですねこのことを説明してくださったんです。
主耶稣用一个很巧妙的比喻来说明了这种。
でイエス様はその弟子たちに言いました。あの空の鳥を見なさいと。
然后主耶稣就对他的弟子们说：“你们看天上的飞鸟。”
でこの鳥売ろうとしてもそんなに売らない、もうお金にはならないほど本当にどうでもいいような存在に見えたんですね。この鳥。
这天上的飞鸟的话，是你想要卖它也卖不出多少钱，
这是
没有什么价值的存在。
でこのような鳥でさえ、あなたたちの天のお父さんのその許可がなければ地に落ちることは一つもないと。
但是就是这样的飞鸟，没有神的允许，也是一只都不会掉在地上。
なおさらあなたたちはもっともっと神様に愛されているのではないかとイエス様に。言われましたね。
然后主耶稣说：“更何况是你们这样是被神所爱的人。”
なので、こんなに私たちをことごとく本当に一番細かいところまで分かってくださっていて、知ってくださっている神様を知っていたら、皆さんこれは本当にすごいことです。
所以，如果大家能够了解到神真的是这样子的爱我们，这样子的了解我们的话，
でそしてこの五節を見てください。
我们来看第十章的第五节。
ごめんなさい。詩篇の139の五節ですね。
詩篇139篇的第五节。
で、ダビデはこういうふうに書いてありますね。前からも後ろからも私を囲み、見てを私の上に置いてくださると。
你在我前后环绕我，按手在我身上。
これはまるで神様は私たちをご自分の愛から逃せないように私たちを包んでいるようなイメージですね。
这好像就是神为了让我们不离开他，就这样把我们包围起来。
もう神様、もう私たちがもう逃れようとしても、神様の愛から逃れることはできないというイメージです。
我们就是想要逃离，也逃不离神的爱。
神様の愛は永遠に変わらない無条件の愛なんです。
神的爱是永远不会改变的无条件的爱。
この必要な愛です。必要というのはもうしつこいほど愛してしまっているということですね。
在日语里面，这个叫执拗的爱，就是说真的已经黏到你要烦了的那种感觉。
でもダビデの心を読み取れていますか、皆さん。彼の心の中で本当に彼は何を一番言いたがっているっていうのは皆さんご存知ですか。
但是我们来尝试理解一下大卫的心境。他在这么写的时候，到底想要说什么？
もう神、もうダビデの心の中でこういうようなもう叫び声があったような気がします。
好像大卫的心是在这样子的呼喊。
わあ、神様、こんなに私を愛してくださるなんて仕方ありませんねと。
就像说啊，主神啊，你这么爱我，哎，我真的一点办法都没有。
参りましたねと。で、これはもうまるで子供がもうその。親の愛に対してもう感動してその親の方にもう甘えているような姿勢なんです。
这好像这就像是孩子因为感受到父母的爱，就像父母撒娇一样。
もう神様の愛というのはもういつまでも変わらない。で、神様は私たちからいつまでも離れない。いつまでも愛してくださるということですね。
就是因为神的爱是到永远都不改变，到永远都不离开。
で、この詩を読むときに、ぜひぜひこのイメージをもう読み取ってください。
所以大家在读这篇诗篇的时候，请一定要接受这种印象。
ですからまず第一に覚えてください。神様は全知の神様です。
所以第一点要记住的就是神是全知的神。
でもう一つはですね、神様は偏在の神様です。
第二点是神是全在的神。
でこれは主に7節から10節の内容になりますが、
主要是写在第七节到第十节。
で、ダビデはもう神の手から逃れることができないということを彼は悟りました。
大卫理解到他是不可能逃离神的。
で、どこに逃げてもそこには神様がいると彼は悟りました。
他发现无论往哪里逃神都在那里。
一人の神学者がこういうふうに言いました。
有一位神学家这样说过。
で、神にとってはその御臨在の端っこっていうものは一つもない。
就是对于神来说，他的同在是不会有极限的。
で、すべてがどこでも神様の御臨在の中心であると。
不如说，无论在哪里，我们都是在神的同在的中心。
何を言ってるかと言いますと、神様にとってはここが近いとか、あそこが遠いとかといった概念はありません。
也就是说，无论你在哪里，对于神的同在来说是没有这里离神远、这里离神近的概念。
もう神様の力が及ばないといったというところはないわけですね。
神力所不能及的地方是没有。
だから神様の目からその御臨在から逃れることは不可能なんです。
所以我们是不可能离开神的同在。
まあこれは普通ならば嫌なことだと思いますけれども。
如果这是普通来讲的话，这可能是比较烦人的事情。
まあ例えば誰かにこうもう24時間もうストーカーされている感じですね。これはどこに行っても
有点像是
ついて
被谁24小时跟踪，无论走到哪里他都跟着。
もうこのような状況にいるとやっぱりこう嫌で嫌でしょうがないでしょうね。
如果真的是碰到这种事的话，那估计大家都会觉得哎烦死了，没有一点办法。
私たちは神様から神様の御臨在から逃れることができない。でも皆さん覚えてください、これは決して苦痛なことではないです。
我们虽然是没有办法离开神的同在，但是请大家一定要记住，在神的同在里绝对不是什么痛苦的事。
なぜならば神様は私を愛してくださって、いつまでも私たちを愛してくださる天のお父様だからです。
因为神他是爱我们的父亲。
ダビデはまた感心してこういうふうに言いました。
所以大卫就对这点非常感动，就这么说。
で、彼はこの詩篇の139編の、この、17と18、こういうふうに書きましたね。
所以大卫就在詩篇139編的17、18節这样写的。
あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか、神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒よりも多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいると。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができようと。
神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点比海沙更多，我睡醒的时候仍和你同在。
で、ダビデの心の中では本当に一つの不思議なことがありましたね。
在大卫的心里真的有这么就有这么 一句非常不可思议的话。
こんな偉大な神様はなんと常に私のことを考えて思ってくださってる。
就是这么伟大的神居然一直在想着我的事情。
で、皆さんどうですか、例えば愛してる人あるいは好きな人がいると、やっぱりこう常にその人のことをやっぱ心の中に置いてるんじゃないですか、常にこう思ってるんじゃないですか。
如果你爱一个人的话，你肯定也会就是把他的事情一直放在心里。
で、ダビデにとって本当に不思議なことは、こんな素晴らしい神様はこんな小さい私を常に思ってくださっているというのは、なんと不思議なことなのかと彼は言っているわけです。
在这里，大卫就是想表达， 神一直在想啊，这样伟大的神一直在想着他的事情，这是一件多么难以置信的事。
啊，神様、こんなに私を愛してくださるなんて、仕方ありませんねと、参りましたねと、同じようなセリフが彼の心の中にありました。
就像刚才说的那一句一样，啊，主啊，你这样子的爱我，真的是一点办法都没有。
このダビデが感じたこと、ぜひ皆さんも感じ取ってください。
希望大家也能感受到大卫这样的感觉。
で、ここで私たちはむしろもう一つのことを考える方がいいんじゃないかなと思いますね。
然后在这一点上还能引申出另一点，觉得应该要思考的事情。
で、つまりこうなぜ私たちは神の霊から離れようとするのか、またなぜ自分は神の御顔を避けようとするのかということを自分にやっぱり問うべきではないかと思います。
就是为什么我们想要逃离神的灵？为什么我们想要逃离神的面？这是我们需要思考的一个问题。
私たちを常に愛してくださっている神様と一緒にいることは素晴らしいことじゃないですか？
我们和爱我们的神一直在一起，这不是一件很好的事。
でも私たち人間やっぱりこう神様から時々離れようとする、あるいは神様から私たちを自分を隠そうとするんですね。
但是我们人经常会想要离开神，或者在神面前隐藏自己。
創世記を読んでいくと、最初の罪を犯したアダム夫婦はですね、エデンの園にいたときに、神様から自分を隠そうとして、自分を隠そうとしましたね。
在創世記里面。亚当夏娃夫妇他们犯了罪之后也是想藏起来不让神找到。
私たちは常にそのような、まあ、時々そのようなことがありますね。何かこう悪いことしたら、あるいはこう神様の心に沿わないことしていたら、やはり神様から隠れようとしますね。
所以我们也是一样，经常会在做了什么坏事，或者觉得不合神心的时候，就想藏起来，把自己藏起来，不让神发现。
で、まあもちろんそれは無駄な努力ですね。
当然、这样的努力是徒劳的。
なぜならば神様は偏在の神様ですから。
因为神是全在的神。
で、とその時にむしろ皆さん自分の心に聞いてください。私は今神の導きを拒否してるんじゃないかと。
这个时候我们不如问自己。我们是不是在拒绝神的引导？
で、そして自分が好きなようにわがままに歩んでいないかと。
我们是不是在任性的按自己的喜好来做事？
そして心の中に平安がありますか？
心里有没有平安？
もしそうでしたら、ぜひ皆さん無駄な努力を諦めて、自分の道を諦めて神に立ち返りましょう。
如果真的是像这样，心里没有平安，在拒绝神的引导的话，那么就放弃自己的任性，回到神的面前。
で、そしてこの十節をご覧ください。
我们来看第十节。
で、十節はこういうふうになってますね。御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださるとあります。
就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。
でもちろん神様は私たち人間の自由意識というものを大事にされて、私たちの自分の意思に任せられますが、
虽然神是会尊重我们的自由意志、
で決して神様はずっとこう受け身的に私たちをこう待つのではなくて、むしろ能動的に待つのではなくて、むしろ
但是神不是被动的等着我们来回转。
で、むしろ能動的に我々をもう導かれるんです。
神会主动的来引导我
们。何を言ってるか分かりますか、皆さん。
大家知道在说些什么。
で、このダビデが本当に大事なことを書いてくれたんですね。
大卫在这里写出了非常重要的一点。
どうぞ皆さん自分の状況を考えてみてください。
请大家想想自己的现状。
私は神様から逃れようとしていないかと。
我有没有想要逃离神？
またもう一つのことを覚えてください。
请大家记住另一点。
神様は私たちに対して何かこう強引的になさらないんだけれども、常に私たちを良い方向へと導いてくださっていることをぜひ覚えてください。
就是神
要はこう自由意志を、私たちの自由意志をやっぱりこう尊重してくださるんですね。
就是神、他是会、神是会尊重我们的自由意志。
何かこう強引的に無理やりに私たちに何かこうやらせるということはないです。
但是神不会强迫我们来做这做那。
でも神様は導いてくださるんです。
但是神是会引导我们。
ぜひヨナの話を思い出してください。
让我们来想想约拿他的。
ヨナは最初に神様に召されてこのニネベという町へ、神の、メッセージを伝えるというあの召しを受けたんです。
一开始的时候，约拿是领受了神的呼召。要去向尼尼微城发语言。
でもニネベというのはこうヨナにとっては本当に行きたくないところだから、彼は神様の御前から逃れようとしたんです。
但是因为约拿不想去尼尼微，因为约拿尼尼微是敌国的首都。
でそして彼は全く別の方向に行く船に乗り込みました。
所以约拿为了逃离神，就坐上了开往反方向的船。
でもとその時にで暴風がやってきてその船が揺れ始めました。
但是那时候海上就起了暴风，船就在暴风中摇荡。
そこには神様の降臨がしていたからです。
那是因为神的同在。
でそしてヨナは海に投げ込まれて、
然后约拿就被扔到了海里。
大きな魚に飲み込まれましたね。
被他大鱼吞了。
でそしてヨナはその魚のお腹の中で三日三晩いたと聖書に書いてあります。
然后约拿就在那条大鱼的肚子里待了三天三夜。
でそしてこのヨナはその魚のお腹の中にいたその 3日間で彼の人生の中で一番大事なことを学んだと私は信じています。
我相信约拿在那条大鱼肚子里的三天三夜学到了他人生中最重要的功课。
でそれは私はいくら努力しても神様から逃れることはありえないということです。
就是我无论怎么努力都是不可能逃离神的。
でそして神様は私をずっと良い方向へと導いてくださっているということも学んだと思います。
还有就是神会一直把我往好的方向来引导。
人間の愛は本当に限られているんですね。
人的爱是很有限。
でも神様の愛は無限で、神様の愛は無条件の愛なんです。
神的爱是无限而且无条件的。
最後にヨナは神様に従うことを選びました。
最後ヨナ就 学到了要顺服神。
で私たちもそうです。
我们也是一样。
神様に導かれているんです。
我们也是被神引导着。
私たちは神様のその導きを無視して自分の歩みたい道を歩もうとしたら必ずつまずいてしまいます。
我们如果想无视于神的引导去走自己喜欢的道路的话，是一定会碰壁。
ぜひ皆さんもう一度自分の心に聞いてください。
请大家再次的来查验自己的心智。
で私はこの神様の導きに従っているのかと。
我现在有没有在顺服神的引导？
でそして最後になりますが、神様は創造主なる神様ですね。
然后最后一点就是神是创造主。
でもう一度十三節から十八節を、読みたいと思いますが。
来再读一遍十三节到十六节。
十三節ですね。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。
私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいると。
我的肺腑是你所造的，我在母腹中你已覆庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络，那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质你的眼早已看见了。我你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。神啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，仍和你同在。
もう神様を私たちを、神様は私たちをことごとく知っておられて、またこんなに私たちを愛してくださって、導いてくださっているということは、私たちを創造されたからですね。
神是从创造我们开始就是这样子的，完全的知道我们，这样无条件的爱着我们。
で、神様と私たちの関係は創造主と非動物っていう関係なんですね。まずは
我们和神的关系有一层是创造主和被造物的关系。
ダビデの知識は本当に素晴らしい知識なんです。
大卫、他拥有的知识真的是非常的奇妙。
この13節から18節のこの内容は、もう私たちはもうどこから来てるのか、私たち自身この存在の由来を美しく描いてるんです。
大卫在13到16節、非常巧妙地写出了我们是从哪里来的，我们是怎么被创造出来的。
これ一番不思議なことで、もう想像されたんですね。
就真的是我们能够想象的最奇妙的事情。
で、皆さんもぜひ想像してみてください。神様はどのような思いを持って私たち人間一人一人を作られたんでしょうか。
请大家想一想，神是怀着一种怎样的心把我们每一个人创造出来。
もう神様は本当にこんなに素晴らしい存在、私たちをこう一番細かいところまで一番よく機能できるように私たちを作ってくださったんですね。
神是这么伟大的神，但是他是如此精巧的制造了我
们。神様はもう私たちは神様の、技だと聖書に書いてありますね。作品なんですね。
圣经里写了我们是神手里的工作，我们可以说 是神的杰作。
で、これはもう通訳してくださったんですけど、これは普通のどうでもいい作品ではなくて、これはもう英語で言うと
マ
スターピースということで、傑作なんですね。
あ、对，刚才已经被我翻出来，就是我们每一个人不在神手里，不是普通的作品。而是精心的杰作。
で、神様は私たちを生まれる前に私の人生を計画してくださって、そして御心の通り私たちをお作りになりました。
神是在我们出生之前就已经规划好了我们的一生，而且是照他自己的意思来创造了我们每一个人。
で、そして神様は私たちが本当に素晴らしいものとなるようにと、そのような素晴らしい思いを込めて私たちをお作りになったんです。
神真的是想让我们能够成为他手里一个非常好的作品。
そして私たちは母の胎内から神様をずっと見ておられました。
神真的是从我们在母腹 还在母腹中开始就这样子一直的来关注我
们。神様喜んでました。
神是非常喜悦我们。
なんと素晴らしいものかと。
是多么美好的。
私はあなたを愛していると。
我爱你。
私たち一人一人はこのようにダビデのように神様によって作られたものなんですね。
我们每一个人都是像神创造大卫，像被创造大卫这样创造出来的。
でそして神様なんと私はあなたを知る前、そして私が生まれる前、なんとあなたはもうすでに私を知っておられたんですね。
神是在我认识你之前，我出生之前你就已经认识我了。
なぜあなたはこんなに私を愛してくださっているのか。
为什么你会这么爱？
ダビデは不思議に思ったんですね。
大卫就觉得这很不可思议。
おお、主よ、これは本当に仕方ありませんね。こんなに私を愛しているなんて。
再说一次。神啊，你这么爱我，真的一点办法都没有。
参りました。
没有办法。
で、本当に最後になりますが、このような神様を知っていたら、私たちは本当に清く生きなければなりません。
最后，当我们真的知道神是这样的一位神的时候，我们就应该圣洁的活着。
神様は全知の神様です。
神是全知的神。
で、神様は偏在の神様。
全在的神。
何を考えていても、何をやろうとしても、どこに行っても縛られて見られているんです。
我们无论是要做什么，要往哪里去，都神都知道，而且神都看着。
神様から逃れることはできない。
我们是不可能逃离神的。
でも逃げないでください、皆さん。逃げないでください。
大家请不要想着逃跑这件事。
神様に立ち返りましょう。
回到神的面前吧。
自分の無駄な努力を諦めて神様に立ち返りましょう。
放弃自己无谓的努力，回到神的面前。
あなたは一番よく知っている神様のところに立ち返りましょう。
回到最了解你的神的面前。
その計画を、その計画に従い求め、従い、従い、そして神様が一番良いと定めているその道を歩みましょう。
遵从神的引导，走神为我们预备的那条啊最荣耀的路。
お願いします。
一起来祷告。
愛する天の父様、私たちここに集い、あなたの御言葉をいただくなんてなんと幸いなことでしょう。
愛我们的天父。我们能够在这里领受你的话语，这真的是极其美好的一件事。
主よ、どうかあなたの御言葉をもっともっと悟らせてください。
主啊，求你让我们能更多的理解你的话。
どうぞ、ただ読むのではなくて、この詩を書いたもの、ダビデの心の中にあったその思いを。私たちも知ることができますように。
不只是读而已，而是在，而是能够了解大卫上你存的是怎样的一种心。
主よ、ダビデはあなたの心にかなうものだとあなたに認められました。
主啊，你说大卫是合你心意的人。
主よ、私たちもこのようなものになりたいんです。
主啊，我们也想成为这样的人。
神のようにあなたの心をよく知り、
像他一样能够。非常了解你的心，
そしてあなたの一番深いところの思いを知り、
能够了解你最深的思念。
主よ、実はあなたは私たちから離れている神様ではなくて、私たちと共にいつまでも共にいる神様なんです。
主啊，你不是高高在上的神，你是无论在何时都与我们同在的神。
主よ、私たちはどこに逃げようとしても、主よ、あなたから逃げられることはないです。
我们真的无法逃避。
主よ、どうぞもう一度、あなたの愛を悟らせてください。
主啊，求你让我们再一次的明白你的爱。
主よ、私たちは、あなたの道を歩んでいるかどうか、どうぞ 私たちの心を誠実なものにしてください。
主啊，求你让我们明白我们现在有没有走在你的道路里。
主啊，あなたに背いてわがままの道を歩んでいるならば、どうぞあなたに立ち返ることができますように。
如果我们是 正在偏离你的道路的话，主啊，求你让我们能够回转。
愛する天のお父様、
愛我们的天父、
ありがとうございます。
感谢你。
どうぞこのこれからの新しい1週間、あなたが導いてください。
接下来的一周，也求你来引导我们。
そして何をやってもどこにいてもあなたの愛を歩むことができますように。
无论做什么，在哪里都能够走在你的爱里。
感謝します。
感謝你。
愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
奉イエスの名祷告。
アーメン。
アーメン。